私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。キリストの愛の広さとは一体どれほどのものなのでしょうか。その長さ、高さ、深さ、それはどれほどでありましょうか。もしかしたらある人々はこう答えるかもしれません。広さは東京ドーム何個分、長さは地球何周分、高さは富士山を何個積み上げた分、深さは、私たち誰もが共通して知っているものと比較することによって、さまざまなものの広さ、長さ、高さ、深さというものを言い表そうとするものであります。キリストの愛について問われるならば、同じように言い表すことができる。キリストの愛の大きさを知らされたものとして、当然のことのように考えるかもしれません。しかし、いずれにしても、そのような比較は、キリストの愛の広さについても、長さ、高さ、深さについても、私たち人間の理解できる範囲に押し込めようとすることに他ならないのではないか。私はこのように思うのです。たとえその広さを東京ドーム何万個分と言い表したとしても、私たち人間の側からするなら、それはとてつもなく広いということがわかるのですが、それでもやはりその広さには制限を加えてしまっているのではないかと思うのです。本当のところは比較するものなどがない。この世のありとあらゆる広さも、長さも、高さも、深さも、比べることができないほど、キリストの愛は広く、長く、高く、深いのです。私が様々な場面で触れる聖書の言葉に、イザヤ書の次の言葉があります。私の思いはあなたたちの思いを、私の道はあなたたちの道を高く超えている。この高く超えているとは、富士山何個分の違いがあると測れるものではなく、全く違うということを言い表していると思います。それを私たちには到底押し量れるようなものではないんです。私たちが正しいと考え、良かれとさえすることでさえ、神の思いやその道とは全く違っている。そのことを私たちは知らなければならないんです。サムエル記上で、主なる神はサムエルを通して、サウルに敵を滅ぼし尽くすように命じたことがありました。ところが次のようにあります。サウルと兵士は、上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない、値打ちのないものだけを滅 滅ぼし尽くした。サムエルがサウルのもとを訪ね、サウルの周囲にいる羊などについて尋ねると、サウルは、主への供え物にしようと、羊と牛の最上のものを取っておいたのです。このように答えたわけであります。そして、サムエルはそのサウルに告げて言います。これは、新約聖書において主イエスも引用されている言葉ですから、聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。次の言葉であります。主が喜ばれるのは、焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。むしろ、主の御声に聞き従うことではないか。サウルは、神のためにと最上のものを良かれと思って、それを惜しんだつもりでありました。しかし、主なる神がその時彼に命じたのは、滅ぼし尽くすということであったのです。それが人の思いと神の思いの違いであります。あるいはキリストの十字架について考えますと、人の目にはそれは敗北に映りました。しかし神はキリストの十字架の死を通して救いをもたらしたのです。このように神の愛の広さも高さも長さも深さも、その方向性自体が私たちと違っている。これがイザヤの告げる高く超えているということではないかと思うのです。つまり、私たちの思う広さ、長さ、高さ、深さ、それぞれの延長線上に、キリストの愛の広さや長さ、高さ、深さがあるのではないということです。先週私たちは有名な奇跡物語を挟んだ箇所を日課として読みました。そして同時に有名な奇跡物語を飛ばしていたのはイエスの憐れみに目を向けるためだと聞いたわけです。そして今日を迎えたわけですが、すでにお読みしたようにあの奇跡物語が日課として与えられているんです。ところが確かに同じ奇跡物語でありますが、先週略したマルコによる福音書ではなく、わざわざヨハネによる福音書に記された同じ奇跡物語を採用しているのです。私たちはまず、どうしてマルコによる福音書からではなく、ヨハネによる福音書から採用したのかを知るために、両者の違いに触れる必要があると思われます。マルコでは、先週も触れましたように、群衆がイエスを追い、イエスは彼らを見て深く憐れまれたとありました。言うなれば、主イエスの群衆への憐れみが奇跡物語へと続いているという構図になっていることがわかるのです。一方、ヨハネによる福音書に目を向けますと、二節で、大勢の群衆が後を追ったのは、印を見て信じたからである。 このように書いてあります。これは同じヨハネによる福音書2章23節に次のようにある箇所を思い起こさせます。そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。そしてイエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたからであると続いているのです。つまりヨハネにおけるイエスの奇跡の理由はマルコに見る憐れみではないんです。具体的に見てみましょう。二節に印を見たからであるとイエスを信じた人々について書かれているのですが、この見たという言葉は注意しながらじっと見る、観察するという意味を持つ言葉であります。先ほど触れた2章23節でもこの同じ言葉が使われています。つまりこういうことが考えられるのではないでしょうか。彼ら人々が見た、観察した結果、14節にあるように彼らはイエスについてまさにこの人こそ世に来られる預言者であると理解し、15節人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。イエスの奇跡を見た、観察した人々の思いは、神の思いを正しく理解できなかったからであると、このヨハネは言っているのです。人の思いは当然、人の理解、常識、経験、期待に基づくでありましょうから、どれほど良かれと思ったとしても、神の思いを推し量ることなどできないんです。サウルもしかり、印を見て信じたユダヤ人たちも、しかりです。時として人の判断は神の思いに対して肯定的であろうとしたとしても、それを制限し妨げることにつながるのであります。これが方向性の決定的な違い、これがもたらす結果であります。さて、第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙3章14節以下では、パウロが次のように祈っていました。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、この祈りで触れられていることが冒頭で皆さんにお尋ねしたことであります。キリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さ、それがどれほどであるかを理解しとありますから、私たちは一般的に広さなら東京ドーム、長さなら地球何周分、 高さなら富士山、まあ、こういうふうに当てはめて表現しようとするのであります。しかしすでに申し上げたように、この世の何かで例えようとするならば、それはそこに限界を作ってしまうことになるのであります。どれほど大きいことを言いたいとしても、私たち人間はその知識において可能な限りの表現を用いたとしても、それは制限することにしかならない。神の事柄は人間の事柄では測れないんであり、イザヤを通して主なる神が告げるように、私の思い私の道はあなた方の思い道を高く超えているからです。それはちょうど人々がイエスを見て観察して、自分たちの王としようとしたと考えたことに似ているでしょう。イエスはすべての人々の救いのために来られたのですが、彼らは自分たちのための王にしようと理解し、制限を加えようと考えたのでありました。人の思いを高く超えた神の思いを知るために、私たちは人間の思いに従って神の事柄を推し量ろうとしてはならないんです。今日有名な奇跡物語が与えられたのですが、先週飛ばされて扱われなかったマルコによる福音書ではなく、ヨハネによる福音書の同じ奇跡物語を聞くようにと設定されているのは、人が人間の思いに従って神のなされる技について判断していることを見るために違いありません。弟子たちは言っているのです。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいます。彼らが言っているのは事実についてです。しかし彼らはその事実を見て次のように判断しているのです。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。弟子たちは目の前にあるものを見て、無駄だ、これでは何の役にも立たない、足りない、まあ、このように判断した、制限したのです。しかし実際人々が満腹したとき、残ったパンくずを集めると12のかごいっぱいになったというのです。キリストの愛の広さはどれほどなのでしょう。その長さ高さ深さはどれほどでありましょうか。答えは私たちには計り知ることができない、ここにあります。そもそも方向性が違っているのです。キリストの愛は私たちの大きさの延長線上にあるのではないのです。その全く逆であって、私たちからするならば、無駄だ、無力だ、足りない、役に立たないと否定的に見える事柄にこそ 十分に働いて、足りなさも弱さも力のなさも祝福して用いる力なのであります。これが聖書に見る奇跡なのです。このことを教えるために今日ヨハネによる福音書から奇跡物語が与えられているんです。私たちの周りに数々の無駄だ、無意味だ、役に立たないと思えるものがあるでしょう。そして私たち自身、自分自身をそのように思うこともあるでしょう。しかし、それらを祝福される神は、それらを通して、そのような私たちを通して、驚くべき御業を成し遂げられる神なのです。そのようにキリストの愛は、人の目に虚しく映った十字架となって、私たちすべてのものを罪から解き放つ力となったのです。これが私たちがイエスを通して見、そして信じるべき神の奇跡なのです。キリストの愛によって私たちはこの新しい一週間もすべての人々とともに無駄の中を、無意味の中を、弱さの中を歩んでいくことができるのです。実地では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。